ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
東京ベイサイドラディオステーション Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation. Now on air.
はじまりました。篠原教授の日曜のすすめ。はい、ということでいつの間にやら始まっておりましたが、こんにちは。そして、明けましておめでとうございます。少しハスキーボイスでお届けしてまいります。篠原教授の日曜のすすめ、本日から始まりました。聞いていただいている皆さん、そして前回実はですね、22時からね、先月日曜日までは22時から1時間、局長と一緒にお届けしてたわけなんですけれども、今日からはリニューアルをしまして21時30分から毎月第一日曜日に、私篠原教授こと篠原雅子が皆様と一緒に日曜日の夜を楽しんでいければと思っております。どうぞお付き合いください。ということで、始まりました篠原教授の日曜のおすすめですが、こちらの番組はなんとユーストリームでも見ていただけます。番組のホームページからユーストリームで私の実際のですね、画像を見ながらおしゃべりができるというようなものになっておりますので、ぜひ皆さんこちらお付き合いくださいね。ということで、こちらの番組、皆様からのメッセージが重要になってまいります。今日のメッセージテーマはなんと初詣です。まあ、松の内も開けてしまったというところなんですけれども、皆様からの初詣の思い出などをお待ちしております。この番組では皆様のメール、コメント、こちらのですね、ライブストリーミングプレイヤーからラジオ ネームとメッセージを添えて送っていただきたいと思います。もしくはlive@radio365.net、 live@radio365.net まで直接メールをいただいても構いません。皆様からのご意見ご感想をどんどんお寄せください。お待ちしております。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。お出かけのすすめ。さあ、ということでですね、この、日曜のすすめの中では、皆様に私篠原、教授がですね、おすすめしたい今、まあ、旬な話題、というのをね、お届けしていこうかなと思っているんですけれども、まあ、旬の話題といってもね、まあ、いろんなものがありますよ。ということで、今日はお出かけのすすめとしまして、まあ、初詣というね、このお正月明けて、まあ、皆さんがお出かけしやすい理由にもなるかなということで、初詣というのを今回は取り上げてみました。どうですか皆さん、初詣行かれました？
行ってない。
まだまだ行ってないという人もいます。さあ、この30分前番組をね、今ついさっきまで30分番組をやっていただきました。そうくんはいかがですか？
行きました。
行きました。初詣、
3日の日に行きました。
あ、どうですか？
はい、
はい、佐野薬浴大使行ってきました。いいですね、いいですね。皆さん結構初詣行ってる方も、局長はどうですか？
行きました。
行きました。お、大半皆さん行ってますね。サクさんだけ行ってないちなみに私も行ってまいりました。はい、今年はですね、お正月2日に、妹と一緒にですね、まあ、実家でもあります熊野那智大社というところに行ってきたんですけれども、やっぱりね、普段はね、山の奥深くにある神社でほとんど人出がないんですけどちょっと寂しいんですけどね。あの、さすが初詣という時期というのは人がね、いっぱいいましてね、なんかあんなににぎわってるの去年の初詣以来っていう感じでした そう、それぐらいね、やっぱりね、神社仏閣っていうのはやっぱこの時期すごく、まあ、にぎわうんだねっていうのを改めて感じたっていうところなんですけど、どうですかね、リスナーの皆さん、あなたはどちらに初詣行かれました？さあ、この初詣3日のうちに行かなきゃなとか思っている方もいらっしゃるかなと思うんですけど、皆さんなんで初詣行きます？なんでか分かってます？なんでか分かった状態で行ってないですよね、意外とね。そうなんですよ、なんか元旦から3日のうち行かなきゃいけないんじゃないかなみたいな、なんとなくでね、初詣行っちゃってるんですけど、実は初詣3日のうちに行かなきゃいけないとかっていう縛りはないんですって。そうで、いつじゃあ行けばいいのっていうのは、いつまでっていう縛りもなくて、現在の初詣というのは、まあ、とにかくその人が新しい年が始まってから、まあ初めて神社や仏閣にお参りに行く。
大晦日でもいい。
そう、もち、あ、大晦日はでも開けてないですからね。大晦日開けて、その晦日が開けて翌日元日になったら初詣になるんですね。
2012年の12月31日に
行ったら
12年の初詣、
うん、そうそうそうそう。で、でもそのまま初詣を神社で拝む前の状態で12年の12時を迎えたら、その後もうちょっと1分でも過ぎた時にお賽銭投げてお参りをすれば、13年の元日にお参りをしたっていう最速の初詣になるわけですよね。はい、ということで、多分皆さんもね、あの年越しで初詣に行かれた方っていうのもいたと思うんですけど、どうでしょうね。そんなメッセージをですね、ぜひぜひたくさんお寄せいただきたいなと思っておりますよ。はい、あの今回はね、初詣の思い出、もしくは初詣に行ってですね、ここのスポットなかなか良かったよとか、実は初詣で行ってみたい神社があるんだよねとか、そういったですね、情報もお待ちしております。もう一度言っておきましょうかね。こちらのですね、ライブストリーミングプレイヤーの方にも、メッセージを送っていただけるところがございます。こちら使っていただいてもいいですし、メール、直接ですね、live@radio365.net まで送っていただいても結構です。たくさんのメッセージをお待ちしております。ということで、ちょっとね、メッセージを見てみましょうかね。はい、いや実はですね、私あの年末にですね、入ったお仕事で声を、というか声だけじゃなくて声帯をちょっと潰してしまいまして、今ですね、あの去年の12月に私の声を聞いていただいた方は、なんでこんなにハスキーなんだよと。
第1回
目なのに。そう、大事な大事なね、私の初めての違う、素敵な声をお届けする仕事をしておりますこんなにね、ワイルドなね、ハスキーボイスなんでなっちゃったのって思われてる方いると思うんですけど、本当にね、喉のお仕事、喉使うお仕事をしている方はね、気をつけてください。声帯、あの多分今あの聞いていただいている方の中にも、喉をちょっと痛めちゃってるなんていう人いると思うんですけど、声帯ってね、喉に声を出すとき震えるひだがあるんですよね。で、そのひだを痛めてしまいますと、やっぱ声が出にくくなるんですよ。で、ちょっとヒリヒリ喉が痛いなっていう状態、それを超えると実は声が出なくなっちゃうんですね。で、声が出ない状態のまま私お正月を迎えまして、で、お正月超えたくらい病院に行けないわけですよ。病院閉まってるじゃないですか、正月ってね。で、履いてるところないかなと思ってたんですけど、なくて、見てもらえなくて、で、ある程度声が出るようになったので、ちょっと声を出してですね、お正月お友達と会ったり、妹とその初詣に行ったりとかしてたらですね、こんな声になっちゃったんですよ。そうで、この間ね、行ってきたんです、病院に。で、この声どうなんですかね、この状態ってもう治ったって言えるんですかって言ったら、ひだの部分が分厚くなっちゃってますと。本来薄くて細かく振動するべきものが、かさぶたができたみたいにとか、ペンダコができちゃったみたいに、その痛みを抑えるためにちょっと硬くなっちゃったので、震えが悪くなって、こういうハスキーボイスになってるんですって言われちゃったんですよ。なので、もしかしたら今後皆さんとお付き合いいただく際の私の声は、このハスキーボイスになってしまうかもしれませんいかがわしい仕事はしておりません大丈夫です、この声で皆さんの心に届く声をどんどん届けていきたいと思います。さあ、ということでね、皆さんどうでしょうね、新しいメールを、 前の番組からね引き続きのメールボックスを見ているわけなんですが、あ、ありがとうございます。メールいただいてますね。西澤ハムタさん、どうもありがとうございます。おめでとうございます。さあ、ハムタさん、お風呂上がりで間に合いましたといただきました。ほかほかいいですね。私も早くお風呂入りたいですね、身が引き締まりますよね。さあ、初詣で今年行ったらおみくじが100円値上がりしてましたおみくじって値上がりするんですね。私長年その神社に関わるようなね、生活をしてますけど、おみくじが値上がりするって今日初めて聞きました。どうでしょうね。私今年引いたところは全部だいたい200円か100円かって感じだったんですけど、濱田さんいくらぐらいで引いたんですかね。皆さんどうですか。
100円。
あ、総さんは100円だった。佐久さんはこれから引く。
知らない
知らない。じゃあリサーチお願いしますね、ちょっとこだわった、恋みくじとかですね、花占いみくじとか、なんかねこうマスコットが入ってるようなのっていうのがだいたい200円ぐらいで、通常の文字だけが書いてあるようなのがだいたい100円ぐらいかなと思うんですけど、どうなんですかね。濱田さんのは一体100円が一体どういうおみくじが値上がりしてたんでしょうね。さあ、値上がりしていたおみくじ、お、でも運は下がってました値上がりしたのをもらったのに運気は下がってたってちょっと悲しい。そうですね、お金はね、運を買ってはくれないんですね。そう、運っていうのは自分で掴むものですからね、ぜひぜひ今年良い運気にしていってください。浜田さんは生放送やってくださるということで、そうかそうか、今年、こう顔を合わせる機会はないかもしれないですが生放送頑張ってくださいね。その運気をどんどん上げていってください。ちなみに運気が悪い場合は恵方だったりとかね、あとお守りとかお参りをすることでどんどん良くしていくことができるみたいですので、どんどんお参りをして運気を上げていっていただきたいと思います。さあ、ちなみに私は八坂神社という京都の神社で、おみくじを引いたんですが、なんと大吉とか小吉とかじゃなかったです。半吉。
微妙。
そう、超微妙。初めて見た。この半吉ってなんだろうと思ったら、吉の半分の運勢なんですって。で、吉っていうのは、まあ、今日のすぐ上ぐらいなのでまあまあまあまあ頑張らなきゃいけないかなっていうような、はい、今年の始まりをね、初詣で体験してまいりました。ということで、皆さんも初詣の思い出、行きたいスポット、ご紹介をお願いいたします。メール、メッセージお待ちしております。では本日1曲目お届けいたしましょう。
ラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
さあ、今回は初詣をテーマにお届けしています。篠原教授の日曜のすすめ。ちょっと噛んじゃいましたけどね、ハスキーボイスだしなんかね、新年早々ねテンパってますけどそう、さっきね、1曲目にお聞きいただきましたのは KPM、レッツスタートメイキンラブでした。はい、サクさんもね、新年早々ちょっと間違えちゃったりして、そんなこともありつつですが、ここからどんどん運気を上げていきますさあ、ということでね、初詣ということで、私いろいろ今日調べてみたんですけど、実はですね、インターネット Google という検索ね、サーチがありますけれども、そちらで初詣の情報を調べようと思ってですね、初詣って入れたわけです。それで検索をしてみたら、なんと初詣おすすめスポットとか、初詣とはというような案件に混じってですね、なんと13番目に私のブログの記事が出てきまして、初詣で引きますと私のブログがすぐ見ていただけますぜひお試しくださいね、出てきた記事は去年かな、私が初詣に行った時の、あ、去年じゃないか、 2年前かな、はい、東京でね、初詣に行った時の検索、日記が、深川神社に行った時の日記がですね、上がってくるんですよ。そう、深川の富岡八幡宮に行ってきました。あ、違う、去年じゃないや、一昨年でもないや、2008年の記事だ。そんな昔の記事がなんと今現在 Google 13番目に出てまいりますぜひ検索してみてくださいね。そんなこんなでね、ちょっと初詣っていうものを調べてみてびっくりしたんですけど、さあ、 まあ、初詣、さっきもねご紹介したんですけど、初詣って実はいつ行ってもいいよっていうものになってるんですけど、初詣が一般化したっていうのは実は明治時代ぐらいからなんですって。でそれまでは家長、まあ、家を治めている長の人が、大晦日に神社、氏神様ですね、一番近くの神社にこもって翌年の、まあ、家族の健康とか開運というのを望むというようなお祭りだったそうなんですけど、それがどんどん一般化しまして、夜通し初詣に行ったりとお参りに行ったりというような形になり、そのままもっともっと一般的に家長、長である人だけでなく家族全員で初詣したりするような形になっていったんだそうですね。今やもう子供からおじいちゃんおばあちゃんまでみんな連れ立って行くような初詣に、ね、なってますけど、最近では知ってます？動物も初詣行くんですよ。びっくりでしょ。そんなね、世の中もうどんな人でもどんな動物でも生きとし生けるものが初詣に行くようなね、ことになってますけれども、ぜひ皆様もこれからねまだまだ初詣、行っていただけるところがありますということで、ちょっとだけ初詣情報をご紹介しておこうかなと思うんですけど、皆さん氏神様っていうね、家の、まあ、近くにあるその土地を祀っている、土地を、まあ、治めているような神社というのが一番、まあ、行って、まあ、損がないっていうのもおかしいですけどね、あの行ってみて、まあ、一番自分に近いところの神様なので、何かしら守っていただいたりっていうようなご利益があるんじゃないかなと思いますので、自分の住んでいるところの氏神様どこに祀られているのかってぜひね調べてみてください。さあそれから地域もちょっと広げてみますと、もちろん有名なところもありますよ。私の地元であるね伊勢神宮とか、もうかなり初詣客、街中にいっぱい来ていただくんですけれども、まあ、それだけじゃなくって、まあ、いろんな土地にですね七福神を祀ってある神社っていうのもあります。ここの神社は弁財天とか、ここの神社は大黒天、それを7社回ることで今年七福が訪れますようにというような七福神巡りなんていう初詣の仕方もあるみたいですね。しかも最近はスタンプラリーとか、結構ね台紙が可愛いもの用意されていて、ちゃんと七福神巡りをすると何か景品がもらえたりなんていう、そういうねこともあるらしいです。自分の身の回りでそんな楽しい初詣の、スタンプラリーとかがねあるのかななんて、ぜひ探してみてください。それからこれから先新しいこちらのですね2012年の幕開けを祝うだけではなくて、日本人であればちょっと気にしてみていただきたいのが旧正月というものなんですね。今年は旧正月1月23日となっています。まあ、毎年これはあの月の満ち欠けなんかでね少しずつ変わっていくものではあるんですけれども、今年は1月23日こちらが2012年ではなく、まあ、和暦の陰暦とも言われますが、そちらの新しい新年の幕開けとなります。でその時期だけ行われるお祭りなんていうのもあるんですね。有名なところですと、ですね、よいしょ、奈良の神社で行われる、こちらがですね、吉見原神社というところで行われるお祭り、なんていうのもありますね。こちらで行われるのは、和歌にちなんだくず葬祭と言われるものなんですけれども、こちらのですね和歌にちなんだお祭りなんかが、催されるらしいです。それから、はい、熊野那智大社もあります和歌山県、こちらでは恵比寿神社、もしくはね西笠崎と言われるところで、やってるんですけれども、こちらでもね、境内のこんぴら神社の方で旧正月を、祝うような迎えるようなお祭りが催されるそうです。皆さんの周りでも旧正月を祝うようなお祭りっていうのたくさんあるかと思いますので、ぜひ、調べてみてくださいね。まあ神社だけではなくてね、中華街なんかでは旧正月がメインで祝われますよね。ね、竜が出てきたりとか獅子が出てきたりしてかなり盛大にお祝いされます。各地の中華街近くにいらっしゃる方はぜひ中華街の旧正月っていうのも楽しんでみてはいかがでしょうか。今年は私中華街横浜の方にね行ってみたいと思っております。レポートもブログの方で紹介しようと思ってますので、ぜひ楽しみにしてみてください。ということでここまでね、初詣について、たくさんお話をしてきましたけれども、どうですか、行きたくなってまいりましたか。 まだまだで間に合いますから、これから神社に行くよ、お寺に行くよ、近くをちょっと遊んでみるよなんていう人はね、しっかりと運が開けるように祈りながら、ぜひ、お散歩ついでになんか行ってもらえるといいかもしれないですね。はい、初詣行ってみてください。さあでは、ちょっとメールも見てみましょうかね。あ、たくさんありがとうございます。すごいいっぱい増えてる、嬉しい。ありがとうございます。チャッピーさん、あ、この声ね、この声ハスキーでセクシーといただきました。ありがとうございます。なんかね、個体差があってここからもっと復活するっていう人もいるらしいので、ちょっと喉は痛めないように、これ以上ひどくしないように頑張ってまいりたいと思います。でもこれ以上ハスキーになったら大黒摩季の曲を歌います。はい、それからですね、あ、チャッピーさんは、そんなチャッピーは、初詣はおみくじと綿菓子を買うのが私の定番ですというふうにいただきました。そっかそっか、そうですよね。結構有名なところだと境内にね、出店なんかもいっぱい並びますからね。いいな、綿菓子って聞いたらちょっと食べたくなっちゃいますね。はい、そしてタマコちゃんからもありがとうございます。カミカミタマコ、新番組スタートおめでとうございます。初詣、私は2日に明治神宮に来ましたよ。混んでたでしょうって言われましたが、午前中に行ったらそんなに並ばずにスムーズにお参りできました。今回初めて気づいたんですが、明治神宮には出店がたくさんあるんですね。年明け早々クイケに走りました。仕方ないね、タメちゃんだからね。夏フェス並みに全国つつゆらゆらの B 級グルメが揃っててびっくりしました。ぜひおすすめですというふうにいただきました。ね、初詣に行って食の B 級グルメ染めなんていうのもいいかもしれないですね。確かに私もね、ベビーカステラ食べました。いいよね、美味しいよね。
うまい棒は、
うまい棒はね、今日もらいました。今年初めてのうまい棒、後で食べようと思います。さあということで、このようにですね、たくさんいただいてますが、どんどん皆さんからのメッセージいただきたいと思います。まだまだお待ちしてますよ。はい、あ、そして BQ ヒーローさん、ありがとうございます。昨年のね、12月にもお便りいただいてましたが、今年も、ご実家にはお帰りになられたんでしょうか。そんな、実家の青森のお話をしていただいてますが、実家の近所にある八幡様に、母と妹と私とで行ってきました。ものすごく並ぶので、紅白歌合戦が終わった後すぐ出発していきました。そんなに混むんですね。なかなかの混み具合だと思う。並んでるうちに年が明け、その瞬間にわーって歓声が上がり、家族で明けおめしました。実家の青森は雪深かったです。でもでもゆっくりしてきましたというふうにいただきました。いいですね、みんなでね、初詣行って神社お参りしている人たちみんなでわーおめでとうなんていうのもね、そういう初詣もいいですね。私は逆に初詣がすごく混みすぎるところなので、年越しの初詣っていうのは東京に来てから初めて来ました。はい、まだまだ歴が浅いですね。今年も頑張って年納めには行ってみたいと思います。おすすめのスポット教えてください。さあということで、今日最後の曲聴いていただきましょう。
By which you can catch souls. Let's start making Radio 365.
さあということで、ここまでお届けしてきました。トークテーマは初詣でしたが、皆さんいかがですか。お出かけしたくなりましたか。さあ最後にですね、何件かまた、メッセージをお読みして今日は終わりたいと思いますが、さあ、あ、今回はですね、私のブログの方でも、コメントを募集しておりまして、そちらのコメントをいただきましたね。ありがとうございます。ゆいやちゃん、神宮には、あ、伊勢神宮のことね。そう、伊勢神宮には鬼みくじがありませんから、猿田彦で引いてきました。大吉でした。おめでとうございます。なんだか幸先いいですね。そうそうそう、伊勢神宮にはね、実はおみくじないんですよね。そうなんです、伊勢神宮に行かれる方は皆さん、あの近くのね、猿田彦神社なんかぜひお参りいただきまして、そちらで、おみくじぜひお試しになってみてください。そんなゆうやちゃんからはですね、もう一つメールもいただいておりまして、これから伊勢神宮に行かれる方、ぜひですね、1月11日、伊勢神宮で三毛というお祭りがございますので、そういうところ行ってみたらどうですかとか、その日に合わせてですね、1月11日近所のおかげ横丁と言われている観光の、ね、名所なんですけれども、お土産屋さんなんかがいっぱいあるところ、おかげ横丁では鏡開きとぜんざいのお振る舞いという行事が行われるそうです。これから伊勢神宮に行かれる方なんかは、ぜひこの1月11日目指して行ってみてはいかがでしょうか。情報ありがとうございます。それから、はい、原潤さんからもいただきましたね。どうもありがとうございます。原潤も元旦に、伏見稲荷でおみくじ引いたら大大大吉でした。すごいですね、大大吉、 大が2つつく基地、そんなのあるんですね。今年はいいことありそうです、というふうにいただきましたね。確かにそれはいいことありそう。私に1つ大を分けてくださいさあ、ということでこのようにですね、初詣のお話を、お届けしてまいりました。来月、今度は2月の第1週目にお会いすることになるわけですけれども、この2月第1週目、日曜日、第1日曜日の9時30分からのテーマについては、私のブログでまたご紹介をしますので、ぜひ番組を聞く前に、その日のお昼ぐらいかな、ブログアップしますので、ぜひチェックをお願いいたします。ここまでは、私、篠原教授こと篠原雅子がお届けしてまいりました。今後ともですね、ぜひ皆様からどんどん応援のメッセージなどお寄せください。よろしくお願いします。それでは篠原教授の日曜のおすすめ、第1回放送これにて終了です。それではまた来月お会いしましょう。この後は CM を挟んで22時から新番組になります、気ままにジュークボックスオリジンズをお届けします。各パーソナリティが勢揃いするのかな、ということで楽しみにしていてください。それではまた来週、篠原教授こと篠原雅子でした。この番組はレディオ365株式会社アイビションの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.